行為の変貌性以外にはあと自己開示の変貌性なんていう言葉を使うこともありますね。自己開示というとよくあの皆さんが修学旅行あたりでなあなあなあ誰好きなちょっとそっちからこういいよし私も言うじゃあ私から言うからみんなも言わなあかんねんでみたいなあれですね。こう自分を開示して自分の何か秘密を私も言うからあなたも言いなさいよ、こういうのは自己開示の変貌性、こういう変貌性という言葉をよく使います。まあ、恋愛心理学なんかでもよくですねこの行為の変貌性っていうのを取り上げていらっしゃいますけれども、よくねこういうふうな議論を言われますね。基本的に行為の変貌性の基本っていうのはですね、まあ、あなたが愛したもの、あなたが好意を持ったものはあなたに好意を持ちやすい。で、例え話としてすごくあなたにアウアウアウアウって可愛い子犬が来たとします。で、なんで子犬があなたに寄ってくるかっていうと、少なくともあなたが嫌いなわけじゃないわけですよね。あなたのことが大好きだから寄ってくる。そうすると我々はおー、かわいい犬やな。で、これあの犬にやられているわけですよね。犬があなたを愛したがゆえに愛されたと思うあなたはこの犬を愛し返す。同じような犬がどれだけ犬好きであったとしてもあなたを見て、なんやねんこの犬と思いますよね。それはあなたはこの犬に愛されてると思わないから。つまり犬があなたを愛したようにあなたも犬を愛してしまいますよ。まあ、例え話としてはこういうふうに使えるんですね。ところがじゃあもしこの理論が正しければストーカーっていうのは全員愛されるやないか、これをもって行為の変貌性というものに疑いがありって、まあ、こういうふうなことを言われるですね、まあ、お方がいらっしゃるわけですね。まあ、臨床という現場をあまりご存じない方の学者さんが言われるんだと思いますけれども、この行為の変貌性というのはですね、実害がない限りは事実としてあなたを愛するものをあなたを愛しやすい傾向は極めて高いです。ところがですね、まあ、さっき言われたようなストーカーのようなもの、まあ、行為といえば行為なんですけれども、まあ、これは、まあ、まあ、うちの読者というか、うちの関係者よく知っている通りですね、愛というものと、愛っていうのは一方的に与えるだけなんですね。ところがですね、奪うために与える。つまりですね、欲しいものがある。あなたのためなら何でもするわ、どんなことでもするわ、言ってちょうだい。その代わりわかっているわよね。私がこれだけ愛すると言ってるわけだから、あなたも同じように愛してもらうわよ。